ただいまから新約聖書ルカの福音書9章37節から43節前半を通して、ここに連れてきなさいと題して、斉藤勇宣教師から聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。先ほど赤江先生より大変心温まるご紹介いただきましたので、ありがとうございました。詳しくは来週の第4礼拝で、セミナーという形で、私がこの、10年目に入りましたが、10年ほど経験してきた小さな経験を分かちしたいと思っておりますが、振り返りますと、最大寺キリスト教会の存在、祈り、支援なしにこれまでのこの10年近い働きあっただろうかということを思いますときに、大変、ありがたい、もう感謝してもしきれない思いです。毎年このように帰ってきますたびに、お帰りなさいとおっしゃってくださる方々がおられ、また私たちも何か港に戻ってきたような、いやまさに港に戻ってきたという思いで過ごさせていただいております。本当に心よりまたお礼を申し上げます。早速今朝御言葉からご一緒に主の御声に聞いてまいりたいと思いますが、一言その前にお祈りをいたします。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。あなたの子をここに連れてきなさい。父なる神様、感謝いたします。あなたの皆が崇められますように、神の御国が来ますように、神の御国がこの世界に、この日本に、岡山、そしてこの西大寺に、このキリストの体なる神の教会の上に集うお一人お一人の上に、今日も豊かに神の御国が広げられていきますように、しばしの時あなたの御言葉に耳を傾けてまいります。私たちこのような営みを毎週繰り返しているようでもありますが、今日というこの日の礼拝、生涯に二度と繰り返すことのない一度限りの今日というこの日の礼拝の中で、今日でなければ知ることのできない主の御旨を、神の御言葉を、聖霊の働きの中で、私たちが確かに聞き取ることができますように、しばしの時を見てに委ねます。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。37節、曲がったよ。37節。次の日、一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。ここを読みながらふと思い出したのが、旧約聖書はエゼキエル書の3章に登場する預言者エゼキエルの姿でした。神様との豊かな深い交わりを心ゆくまで楽しんだ後に、エゼキエルは頑なで難しいイスラエルの民のところに戻っていかなければならなかった。そのように主の御前を離れて戻っていくその時に、彼はエゼキエルは心に苦々しさを感じたという。なぜならエゼキエルは知っていたのです。民のところに戻るとそこには 罪の現実が待っているということ実は今朝の箇所におけるイエス様の状況も似ていますこのすぐ前の28節から36節を見ればそこにあるのはイエス様が山に登りそこで栄光の輝く姿に変わったといういわゆる変貌の山の出来事あの場面を読むたびに私たちはいつも思わされるああイエス様は本来神の独り子としてこれほどの輝きを身にまとっておられたのだな誰もが息を呑むほどに美しい場面がそこにはあったと思います。しかし、その栄光の出来事の後にいざ山を降りてみれば、そこには何があったのですか。41節によると、ああ、不信仰で曲がったようだ。嘆かざるを得ない現実がイエス様を待ち受けていたのです。ルカ福音書はここでイエス様が苦々しい思いを抱いたとは記していません。しかし、重苦しいこの罪の世の現実はエゼキエルの時代の暗さと何ら変わらなかった。まさにイエス様自らが不信仰な曲がった今の世だと嘆かざるを得ないほどにイエス様を待ち受けていた現実もまた実に苦々しいものであったのでした。さて山を降りて実際そこで最初にイエス様を待ち受けていたのは汚れた霊に疲れた息子を案じ深く悩む父親の姿でした。このあたりを原文はすべて現在進行のような形で書き留めていて息子の苦しみそして父親の悩みが今なお進行中まさに苦しみの悩みの真っ只中であることを私たちに語りかけてくる加えて悪い霊を追い出そうとはしたけれど力及ばず挫折してしまった弟子たちの無力がまるでこの父と子の苦しみに追い打ちをかけているかのようにやりきれない失望感をにじませているのも何とも印象的です。弟子たちの挫折振り返れば9章20節でイエスはキリスト救い主との見事な信仰の告白にまでたどり着いた弟子たちでしたが、そんな弟子たちも実はまだまだ未熟であった。いや、それほどに世の中は不信仰で曲がっていた。曲がっているよとの言葉を最初に口にしたのは、実は旧約の指導者モーセだったのですが、そのモーセの時代と何ら変わらず、この時代も曲がっている。私たちはこの箇所を読む中で、そうした何とも言えない暗い暗淡たる気持ちにさせられてしまうのです。そう、世の中は不信仰で曲がっていた。そんなその曲がった時代のただ中で喘ぎ苦しむ人々の現実、そして主イエスの弟子であってもなお無力を 覚えざるを得なかったという挫折感とやるせなさ、皆さんもご承知のことですが、台湾での新たな開拓伝道リーシン教会の開拓が始まって1年以上が経過しました。振り返ってみますと、ここまで順調な滑り出しであったといえる1年の歩みであったと思います。教会が特に力を注いでいる地域の貧しい家庭の子どもたちのための学習支援、学童保育の過保班、当初は十数名の子どもたちでスタートしましたが、今は30名を超える子どもたちが月曜から金曜の午後、夏休みも含めて連日集い、学業のほかに祈りと御言葉による養いを得ています。そうした子どもたちのこの1年でもう目覚ましく子どもたちも成長し、礼拝につながる子どもたちも多数起こされ、そこに地域の方々も大人たちも加わって、礼拝出席も毎週平均30名前後を数えるほどになりました。すべては主の恵み、そして支えてくださる皆さんの祈りがあってのことと感謝しています。しかしながら、その一方で立信教会を送り出し、親教会十字館教会の一年は多難でした。親教会との関わりで私は挫折というか、自らの力不足を深く覚えさせられた。親教会が主任の王牧師を開拓に送り出した後で迎えた後任の高伝道師、黄色と書きます、高伝道師の引き継ぎが不調で、着任以来わずか1年1ヶ月で教会を離れる、教会を去ることとなってしまったのです。引き継ぎがうまくいかなかった理由は複雑で、簡単に一つ二つで数え上げることはできないかと思います。もちろんそこには高伝道師の若さ未熟さということもあったでしょう。進学校を出て間もない理想に燃える彼は、こうしばしば教会の長老執事と衝突対立を繰り返しました。彼のそうしたまっすぐな姿がハラハラ心配でありながらも、でもなぜかこう自分の駆け出しの頃と重なり、私と家内はもうなんとか高伝道師が無事に着地できないものか、毎月のように伝道師ご夫妻と会っては祈り祈り、彼らの話にじっくり耳を傾け、また私たちが与えうる限りの助言、なんとか彼と教会のつなぎ役になりたいと心を砕いてきました。そうした毎回の交わりは誠に尊く、私たちは、ね、彼らと心を通わす経験を重ねていきます。しかし今年2月の教会総会を機に、今後の方向性をめぐって、ね、決定的な対立が起こり、長老執事はこれ以上の協力は無理と判断、6月末をもって高伝道師の辞任が決定していきます。 こうした渦中にあって私は本当に自らの無力を思いました。こう伝道師の信じる、若い伝道者の信じる理想と教会が選んでいくより現実的な路線、その間にあるギャップをどうしても埋めることができない。私の助言もアドバイスも功を奏することのないままに、30代半ばの若い伝道師夫妻が教会を去っていった。宣教師の限界、そしてこの世にあって教会を立て上げていくことの困難さを改めて思い知らされる経験でした。聖書に戻りましょう。曲がった時代の中で苦しむ息子と父、二人を取り巻く人々、そして主イエスの弟子たちの味わった力不足、無力と挫折。しかしながら、そんな曲がった世の中を描きつつも、それでも不思議です。ルカ福音書の眼差しは、どことなく、なんとなしに、暖かい。暖かい。例えば38節の後半をご覧ください。先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。この悪い霊に疲れた息子の話は実はマタイとマルコにも出てくるのですが、実はね、ルカだけがこれが一人息子だったのだと記していく。ルカ福音書のみがこの息子はこの父親にとって唯一のかけがえのない息子。もちろん子供一人一人それぞれがかけがえのないのですけれど、この父はこの息子を失うとも家族がいない、子供がいない、思い入れ深さ。さらにルカだけが父親自ら弟子たちに自ら霊を追い出してくださるようにとお願いした、ね、父が頭を下げて頼んだ必死の様子をルカのみが伝えていく。その一方、ルカはマルコ福音書が触れている父親の信仰の不足、信仰の足らなさには一切触れようとしないのです。そんなルカの書き味はまるで切羽詰まった父親の苦しみにそっと寄り添おうとしているかのようでもあります。ルカは悪い霊を追い出せず失敗挫折した弟子たちに対してもどこか温かです。どこが温かなのか。ルカはマルコ・マタイが揃って指摘する弟子たちの祈りの不足っていう彼らの決定的な未熟をなぜか指摘していない。なぜかどことなく人に優しいルカです。そうか、そうか、マタイ・マルコは人に厳しく、ルカは優しいのか。いや、ちょっと待ってください、待ってください。これはね、そんな単純なことではないのです。どうかね、早合点しないでほしい。でもこれだけは言える。ルカは父親や弟子たちという個々人の抱えていた問題や未熟さに触れることにね、どこか慎重。それはそうした 個々の個人個人の問題に触れるとすぐに上から目線になって父親や息子たちだけを責めてしまいやすい、そんな私たち読者の弱さを知っているかのようでもあります。そう、ルカは実は訴えたい、これは私たちの苦悩でもあり未熟さでもある。そのように私たち読者にもこれを自分の問題、自分の未熟さとしても読ませよう、考えさせようとしている。悩む人に寄り添うだけでなく、ルカはそれ以上に伝えたかったのでしょう。いや、主ご自身がルカ福音書を通して伝えたかったのでしょう。これは父親や弟子たちだけの問題ではなくて、この不信仰で曲がった世の中の抱える問題なのだ。それほどに私たちの生きるこの世の闇は深くて曲がっている。しかも私たちもその中で生きている。同じ問題と未熟さを実は抱えている。それはもう本当に深い闇で、イエス様ですらああと嘆かざるを得ないほどに、イエス様ですらいつまであなた方に我慢していなければというほどに、イエス様ですら忍耐を強いられていた。イエス様はこの世と、そしてそこに生きる弟子たち、そして私たちに対しても忍耐しておられる。そう、そう、胸に手を置けば私などはすぐに思い当たる。イエス様はこの斎藤のことも忍耐しておられる。親教会十字架、若い伝道者夫婦の間に立って、ただ無力でしかない未熟なこの斎藤のことを、主イエスは深く忍耐しておられる。ああ、深いため息を漏らしながら、そうした主の忍耐、我慢の大きさはどれほどのものであったことでしょう。イエス様にとって誠に住みづらいこの曲がった世の現実、所詮この曲がった世はイエス様にふさわしい住まいではなかったし、世の人も実はイエス様を歓迎しなかった。昔の聖歌に歌われていたように、イエス様は冠を捨てて世に来られたけれど、迎える家は一つもなかった。そんな寂しい世の闇の中を一人孤独に歩んだ主の忍耐を、今朝はもう一度覚えたいのです。しかしこれだけは最後に心に留めておきたい。たとえどんなに忍耐、我慢が大きくとも、イエス様はそこから逃げることはなさらなかったのだ。むしろ人々の苦しみが大きい分だけ、そして弟子が未熟である分だけ、主イエスの救いの御業も速やかで、ここで主イエスはすぐに息子を救い癒し、父親のもとへと返していく。しかも その癒しと救いを通して神の栄光を闇の世に生きる人々にはっきりと証ししていったではありませんか。人々は皆神の意向に驚嘆した。驚くほどの救い、驚くばかりの恵み。そうです、この主イエスの救いにこそ私たちの希望はよって立つ。揺らぎやすい人や揺らぎやすい私たちではなく、この主イエスの確かさにこそ私たちの希望はよって立つのです。今日の箇所は一見するとこう曲がったこの世のやるせなさばかりを感じさせる入り方であったかもしれません。全体で7節ある中で、もうその9割方が曲がった世の中とそこに苦しむ人々の姿を描くことに費やされ、読んでいる私たちまでもが何か闇に飲み込まれそうになってしまう。でもこれが実は私たちの生活の偽らざる現実なんでしょう。日々の生活の重荷、人生の重荷に時に疲れてため息を漏らし、果たして神様は生きておられるんだろうか。私たちもこの現実の厳しさの中に飲み込まれてしまいそうになることをしばしです。けれど忘れないでほしい、私たちには希望がある。闇がどんなに深くとも、時代が曲がっていても希望はある、絶えずある。この息子の救いだけではなくて、実は今日の箇所の前後ですでにイエス様は確かな救いの約束に触れておられます。山の上ではモーセ、エリアと救いの計画を語り、またこの後の44節ではすぐに弟子たちに救いの十字架を予告していく。希望は絶えることなくある、語られている。だから忘れないでほしい。どんなに世の中が曲がっていても、どんなに闇が深くても、そして私たちがそこに飲み込まれそうであったとしても、イエス様の救いの御業は確かにその暗闇の中でも働いている。希望の灯火は確かに輝いている。絶えず揺らぐことなく。ポー伝道師夫妻が去った7月の初め、ポー伝道師より一通のメールをいただきました。そこには、ね、こう記されていました。斉藤先生ご夫妻の存在は大きな助けでした。共に寄り添い祈り、牧会の困難の中を歩む私たちを助けてくださいました。今私たちは十字架での奉仕を最後は何とか良い形で終えることができました。改めて感謝申し上げます。おかげで私の日本人に対する印象が大きく 変わりました。格好好きで、正直言えば日本人が好きではなかった。格好閉じ。過去の歴史のゆえに日本に対する印象も実は良いものではなかったのです。将来いつか主に会って共に奉仕できる日がまた来ることを祈りながら、そうか、そうか、彼は日本人が嫌いだったんだ。家内と二人苦笑いしましたが、それでも何か心に爽やかな一陣の風が吹き抜けていくような、そんな一通のメールでした。聞けば十字架を離れる前に、こう伝道師はぶつかった長老さん、羊さんたちとも個人的な和解の時を持てたとのことで、決してうまくはいかなかったけれども、いかないなりにそれでも良い別れ方ができたということを聞きながら、私も慰められる思いでした。その後十字官は公認牧師の招聘を決定し、公伝道師夫妻も前向きに今後の導きを祈り求めています。希望はあるのです。希望はある。時に曲がった時代のゆえに無力を覚え、挫折を覚えることがあったとしても、私たちの希望の礎は決して揺らぐことはない。たとえ私たちが揺らいでも、イエス・キリストは今なお私たちの間にしっかりと立ち続けておられます。昨今の日本は何かと暗い話題が多いようです。私も日本のことを思うと、こう胸が何とも苦しくなる。私の愛する日本は、日本の教会はこの後どんなところを通っていくのだろう。闇は深い。もしかしたらイエス・キリストを信じる者にとって生きづらい時代が来ようとしているのかもしれない。今まで生きやすかったとは思いませんが、いよいよ生きづらい時代が近づいているのかもしれない。されどイエス様は逃げることはなさらない。むしろこの曲がった時代、暗闇の中でこそ光り輝き勝利した救い主を今日は皆さんともう一度見上げたいのです。そしてそのお方が私たちをも招いている。この父親を招いたように、あなたの子をここに連れてきなさい。あなたの重荷を私のもとに下ろしなさい。そんな救い主の招きに今日も応えていきたい。そしてこの素晴らしい招きをあの人この人にも伝えたい。希望はある。揺るがない希望が、そんな確かな希望を、望みをいただいたこの朝の御言葉のひとときでした。お祈りします。イエスは答えて言われた。ああ不信仰な曲がった今の世だ。あなたの子をここに連れてきなさい。父なる神様、今なお曲がったこの不信仰の世にあって、しかし 私たちには揺らぐことのない希望があります。ハレルヤ、感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。